皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月18日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はもはやバブル崩壊後の時代ではないというお話です。世界は今やバブル崩壊後の時代ですね。大変ですね。バブル崩壊すると大変な不良債権が生まれます。でそれを隠します。ですからあとは隠したものがいつバレるかだけの話になってくるわけですね。ですからどんどん時間が経てば経つほどですね、こうバレてきまして、あちこち潰れ出して、国家破綻危機が生まれてきて大混乱になっていくわけですね。まあ日本の場合はもう20年前からそういうことをやってるわけでありまして、まあだいぶ整理もつきましたが、まだまだ飛んでるものがあるわけですね。飛ばしてるものはたくさんありますからまあこれをまあもう一回整理しなきゃならんわけですが、まあ整理する金も人もないんですけども、しかしその同時にですね、やっぱりこういういつまでもね、こう古いものを引きずってですね、まあその中でこう20世紀のこのバブルとその崩壊という枠組みの中で生きてる人たちと、もうそこからですね飛び出しちゃった人たちってのははっきり今分かれてんじゃないかと思うんですよね。あの時代の前と後ろで私10年は間違いなく差があるような感じがするんです。10年はね。でその今からちょうど10年前ですよ、20年前ですよね。1992年ですか。あの時ですよ、株価が1万4000まで大暴落したのね。あの時点で、ああ、もうダメだなと思った人たちいましたよね。もうこれは全然ダメだなと。そういう人たちっていうのは一番早い人たちで、そうするともう10年悩んで、2002、3年ぐらいから本格的に勃興してきましたね。ちょうど2002、3年からですね、新しい農業とか観光立国とか出てきましたでしょ。だからちょうどですね、新しい農業や観光立国で本格的にこの動いてた人たちの中に、このもう昭和の最後のところが終わった段階でもう時代元に戻らないと思っていろんな試行錯誤をしていた人たちって結構いるんですよね。やっぱり一番早かったんじゃないんでしょうかね。で遅い人たちでもですね、まあ、97、8年ですよね。97、8年のあのなんかものすごい金融危機や企業倒産危機、日本でありましたが、あれを見てですね、ああもうこれは元戻らないなと、これもう本当になんかこれ以上やっててもダメだなと、大企業もね、大リストラやっちゃってですね、もう会社ガタガタなっちゃったなと、これ元戻らんなと、あそこで見切りをつけた人たちは、それから10年経ったところがちょうど2007年、8年のサブプライム危機リーマンショックで、まあここでですね、まあその間までになんか次の未来を考えて行動した人たちは、まあ新しい会社やったりですね、まあ外国に行く人も行って、で自分でなんかいろんな行動して、もちろん農業なんかも観光も含めてですけども、まあ自分でなんかそれなりにですね、生きる道を見つけて、新しい展望を持ってやってて、で10年経ったところでまさにそのリーマンショックとか起きてですね、ああ、あの世界はもう今はこうやって崩壊するなと、もう10年あそこから、そういうところに来たんだなぁと、まあそういう実感を持ってですね、ご覧になったことじゃないかなと思うんですね。ですから、まあ本当のこと言えば20年ずれてるんですね。その今一番最後のとこのバブル崩壊後の一番最後のところにいるのがあの野田佳彦とかですね。まああの辺が一番最後なんじゃないですかね。20年前と同じ価値観でですね、なんかやってんじゃないかなって感じがするんですが、戦国義人とかですね、枝野なんとかとかね。あの辺がそうじゃないかと思うんですが、まあ、あの辺が一番後ろでありましてですね、早い方はもう20年前から飛び出しちゃって、まあ、普通でもだいたい95年から98年ぐらい、ね、まあ、10年か15年前にはですね、見切っちゃった人が結構多くいたんじゃないかなと思うんですね。で、そういう人たちが、この15年、10年、15年、20年、どう暮らしてきたかですよね。やっぱりまず初めに皆さんが、その、たまげたって言いますか、倒幕したのは、やはりこの今までのリーダーシップが全く通用しないっていうことだったんじゃないかなと思うんですね。やはりその昭和の時代っていうのは暗黙のうちにもですね、縦が中心で縦あっての横というリーダーシップだったんですね。だからまず自分の名刺にですね、何々会社がってのがあったりですね、あるいは何々大学出身っていうのがあって、 あるいはそのどこどこの地域のなんとかという役職っていうのがあって、ですから全部こう縦の組織の一員であることが横の出発点にもなってるんですね。だからやっぱこの地位とかですね、自分の過去の経歴っていうものを抜きにしては横の付き合いができない。これがやっぱりこの昭和の時代だったんじゃないかと思うんですが、やっぱそれが通用しなくなった世の中、すなわち今までのね、時代を見切っちゃったらそれが通用しない世の中に行くわけですから、このやっぱりリーダーシップの違いというのをですね、一番多分、当惑されたんじゃないかなと思うんですね。で、同時にじゃあ、そんな中で、どうやって横につながるかですよね。まあ、とにかく最初はですね、その誰もいないわけですね。その、一人対 99%、1対99ですから、気がついてるのは一人で、気がついてないのは99人ってのは大体最初そんなもんですから、最初はなんか孤独なわけですよね。どこ行ってもこうなんかね、知り合いがいない。しかしこう世の中、どんどんどんどん変わってきますから、気がつく人どんどん増えてくるわけですよ。と見えてきた光景ってのはですね、あなたもそうですかと。あなたもそんな苦労なさいましたか。あなたもおそらくそんな厳しかったんですねと。そんなことまでなさっておられたんですかと。まあ、そういう人たちがだんだんこの周りに増えてきたんじゃないかと思うんですよね。で、それと同時にですね、やっぱり生きなきゃいかんと。飯食わなきゃいかんということで、皆さんいろんなことをやったわけです。で、まあとにかく、貧すれば鈍すると申しますかね。もうとにかくですね、貧乏で困っちゃうからね。手っ取り早く何でもやろうと思った人も結構いて、で、大体それほぼ 100% 失敗したわけですね。で、失敗するとですね、まあ気がつくわけですよね。これはまずいなと。で、どうしたかというと、元戻った人も結構いたんですよね。やっぱりこれはね、この海は一人じゃ泳げないと。沈む船かもしれない、沈む泥船かもしれないけど、今日一日生きるためにはもう一回この泥船に戻ることが大事だと言って戻った人も結構いましたね。もう一回また沈みかけてますから、今度はどうするのかと思うんですけども。まあ、それはあんま責められないんですよね。やっぱ、海はね、一人で泳ごうと思ったら厳しいですからね。まあ、それは現実ですね。で、戻らなかったと。いう人にとってみると、今度はいろいろもがくわけですよね。もがいてもがいてどうにもうまくいかなくなって、最後なんかふとしたご縁でですね、なんかうまくいったと。こう、このまま沈むのかなと思ってて気がついたらなんかですね、頭が海面に出ていたと。なんかそんなことを経験なさってるわけですよ、大体ね、みんなね。これはやっぱほんと不思議なことで、それはだからやっぱ縁としか言いようがないんですね。不思議な縁なんですよ。その昭和の時代のですね、まあこの会社のネットワークなんか生きる人たちは、それ不思議な縁じゃなくて作られた縁の中で生きてるわけですよ。ね、その人為的に作った組織の中で、作られた縁の中で生きてて、だからそれも組織離れたらほとんどこう意味がなくなるんですが、不思議なご縁っていうのは、このなんか、やっぱ不思議なご縁で、こうずっと続くんですね。どこにいても、どこの仕事をしても結構続く縁でありまして、まあ、そういう不思議な縁の中で生きておりますとですね、こうなんか不思議な浮力ができてくる。浮かぶ力ですね。浮力が生まれてくる。これを悟った人は、まあ、あんまり心配なくなるんですよね。もちろん生活は大変なんですよ。いろいろ苦労も多いわけですよね。でもやっぱその浮力を悟った人はですね、やっぱ顔も明らかに明るくなるしね、こう元気になっていくわけですよね。で、もちろんそういう浮力というのもですね、時代の波に現れますからね。まあ何もしないでぼーっとしてればですね、だんだんだんだん体重くなってきて沈みそうになりますから、これはもう少しハッスルして、仕事もたまには変えてみなきゃいけないかもしれない。あるいはもっと自分で努力してみなきゃいけない。あるいはもっと素晴らしい人たちと出会わなきゃいけない。そうやってどんどんどんどん皆さん、生きるために、ね、その良心を曲げずに生きるためっていうかな。そうそう。良心とかご縁を守るためにこう努力するってんでしょうかね。そうやって努力していかれますとですね、またこう浮力がついてきて、まあ元気になっていくと。まあこれずっと繰り返していかれたんじゃないかなと思うんですね。で、そういうことを5年も10年も20年もやっておりますと、もうなんかバブル崩壊後の時代という言葉は、全く過去の話になりますよね。バブルが崩壊して世の中は混乱してるんですが、自分の身の回り見るとですね、あの頃とは全然違う仲間が目の周りにいる。あの頃とは全然違う仕事をしている。自分自身の価値観が全然違う。こういう人たちが今たくさんいると思うんですよね。まあ、ですから、この、世の中って本当にすごいもので、時代の最初と最後で、まあ普通10年、長ければ20年ぐらいの差がつくんですね。問題はやっぱり自分がどこに立ってるかなんですよね。 で、さっきも言いましたけども、その野田佳彦なんかこう一番後ろに立ってますから、あれを基準にですね、こう新聞見たりなんかしてるとですね、やっぱ一番遅くなるわけですね。で、一番のしんがりですからもう後がないわけでしょ。後がなくて、後はですね、崩壊の大混乱だけですから、まあなんかね、消費税ももちろんそうですし、TPP だって、それから原発だって一つも解決つかないでしょ。ね、一つも解決つかないっていうことは、もうこれ、いよいよどん詰まりってことなんですよ。それ悩んでたって一つも答えが出ないところまで、もうどこにも逃げ場所のないところまで一番おしまいのどん詰まりに来たってことですね、あれ。まあ、だからもうあれはもうどうしようもないんですけども、だからまああそこからね、どれだけ今前に進んでるか、皆さんご自身の場所をね、見ることが大事だと思うんですね。で、富山号なんかもですね、実はもう7年になるんですね。最初こう富山号行きました時ですね、南信州のですね、ほんとなんか静かだったんです。誰もいなかったんです。観光客とかですね。しかし、まあ、だんだん通いながらいろんな人が集まってきて、で、富山号のスタッフもですね、もう7、8人、8人ぐらいかな、今いらっしゃるんですけども、みんなですね、こうなんか思いを持ってきた人たちなんですよね。おそらくバブルが崩壊することなければ、出会わなかった人たちじゃないかなと私は思うんです。バブルが崩壊することなくて、昭和の時代の組織がそのまま続いてたら、多分これ一人としてここで出会うことはなかったんじゃないか。これなんかみんなで一緒で考えて行動するってことはなかったんじゃないかという人たちなんですよね。みんな本当不思議なご縁で集まってくるわけですね。だから本当なんて言うんでしょうかね。その時代が変わって、そしてその生き方を自分で変えようと思うと、やっぱり新しい仲間が出てくるんですよね。だから、まあ、今度またですね、中央行動線ツアーありますので、ぜひまた皆さんね、いらしていただきたいと思うんです。あれはね、絶対おすすめなんですよ。春の中央行動線ツアーはですね、とにかく花が綺麗で、で中央行動線実際こう見ながら行きますんで、本物の断層の路頭とかですね、見れますし、あとなんか日本で唯一の、海水と同じ濃度の塩水の入った地下水で作ったお塩とかですね、そんなのが取れる場所があるんです。そんなとこも行きますしね、あと、中央行動線博物館と申しまして、中央行動線の専門の博物館がありましてね、大鹿村っていうところなんですけども、そこはなんか学芸員の方がいろいろ詳しくてですね、大地震のこともいろいろ教えてくれるんですよ。大地震のメカニズムなんかをいろいろ教えてくれましてね。まあ、手前味噌なんですが、あれはね、非常に面白いツアーなんで、またぜひ皆さんですね、今月末ですから来ていただきたいと思うんですけども、こう、この7年間ずっと見守っておりますとですね、本当に縁ある人たちが集まってくるんですよね。普通来ないんですね、ああいう山の中にですね。でもなんかね、こう、来たいっていう人たちが、1人、2人、3人とこう集まってくるんですね。なんかその様子見てるとですね、なんかボレロっていう音楽あるでしょ。なんかあんな感じなんですよ。ボレロってラヴェルの作曲したね。一つの、メロディーの繰り返しなんですが、最初はですね、一つの楽器で始まって、だんだん楽器の数が増えてって、最後はね、フルオーケストラで演奏する。小さく始まってどんどん大きくなっていく。メロディーは同じと。なんかあんな感じがするんですよね。もちろんその、やってることそのものはですね、いろいろ進化してますけども、まあやっぱなんかこう雰囲気がですね、だんだんこうなんかみんなのエネルギーが大きくなっていくっていうのか、そんなものをなんか私見ていてこう感じるんですね。で、これもやっぱりですね、バブル崩壊ってことがなかったら、みんな来なかったろうなぁと。バブルが崩壊して、新しい生き方だとか、その新しい時代の先端っていうのをみんな模索し始めてるから来るんだろうな。いつもそれは感じるんです。古くて新しい、と申しますか、温故知新というか、あるいは懐かしい未来というか、これがこの時代の一つのキーワードでありまして、その、まあ、懐かしい未来って言葉を使いましょうかね。外事の編集長の小黒さんがよく使っておられる言葉ですけども、懐かしい未来っていう言葉は本当に重要でありまして、なんかその未来を考えるときに、なんか心の安心感が見えてくる世界。それは昭和の時代のない一直線のですね、どんどん成長して競争して前へ伸びろというわけでもないし、あるいは現在のグローバリゼーション、実はその延長線なんですね。やっぱこのスピードと国際化だけで物が分かる時代でもない。なんかその、単一方向のですね、歴史の動きをだけを考えるんじゃなくて、行きつ戻りつですね、良きものは進化させて残していくという、こう非常にですね、まあ、多様性に富んだ、まあやっぱり歴史観の中で見えてくるのが、その懐かしい未来というもので、 やっぱその富山号の中懐かしい未来というような光景がたくさんありますんでね。やっぱそういうものを皆さんご覧になって勉強されて、なんかこう気分を変えられていかれる様子がですね、非常に興味深くいつもこう思うんですね。だから、やっぱりその時代が変わって一番しんがりが今そこまで野田のところに来てますから、まああれで大体終わりでしょうから、まあこれで古い時代は名実ともに幕引きになるんだと思うんですが、あそこ幕引きになった途端にですね、じゃあ時代の最先端どこだった話になるわけですね。それは例えば戦後で言いました昭和30年ぐらいがそうですよね。まあ、朝鮮動乱で、まあ、製造業一気に活気づいた。ただその製造業が活気づいたってのはちゃんと理由がありましてですね、戦前にはできなかった新しい品質管理というのが戦後の日本はできるようになっていたんですよね。このデミング博士なんか日本にやってきて、一生懸命その日本人も勉強してですね、まあ、今で言う人間の品質管理、人間の品質管理って悪い言葉が聞こえるかもしれませんが、良心とですね、日々の向上心。で、全体をシステムとして考えると。で、縦じゃなくて横と。ね、それから、コストの削減は、切ることではなくて、品質を改良することによって、行うと。まあ、こういうデビン博士が教えてくれたいろんな原則ありますよね。あれは当時の日本人にも本当に素直にですね、その通りだなとみんな思う話で。で、それ本気でやったんですよね。だからその戦前の日本がそのまま続いてたわけではなくて、戦後の日本、改めてこう勉強し直した人たちが、やっぱ昭和25年ぐらいからですね、まあ、朝鮮動乱の頃からですね、いろんな新しいところで活躍し始めてまして、で、まあ、その後、動乱が終わったと一旦不景気なんですが、よし、じゃあこの時代の最先端をね、作り直そうと、もう占領も終わったと、27年に占領終わりま、26年に終わりましてですね、27年からどうしようかって話になって、で、改めてその戦後の日本を復興しようというふうに変わっていくわけですよ。ですから、やっぱりこう時代の先端をですね、ずーっと走ってた人がいるわけですね。あの、吉田茂のですね、例えば手紙なんていうのも、公文書館でですね、なんか公開してるものありますよね。あの、昭和20年にですね、戦争終わって、あの、吉田は憲兵に捕まってるんですね。内閣けしからん、東条けしからんとか言ったことがですね、バレまして、憲兵に捕まってるんですね。まあ、釈放されるんですが、その憲兵たちがですね、頭抱えてですね、まあ、その、目立たないように、動き回ってる様子を見てですね、あざけ笑ってるわけですね。そういう当て合いが出てきますよね。で、結局その時代というのはですね、まあ、一番後ろになりますと、まあ、そうやってですね、あざけ笑われる形で終わるんですが、問題はその終わった後、どこに戦闘があるかとみんな見ていくんですよ。多くの人にとってみれば、戦争が終わって何もなくなったと。外国もそう思ったわけですね。何もなくなって何も、日本はどうにもならないと。しかし先端の部分というのはもう10年ぐらい先走ってたわけですね。もう昭和20年代から再建取り組んでいて、新しい品質管理とか、まあ新しいそのいろんな、当時は管理の手法ですよね。こういうものを勉強して、一生懸命その職場やですね、製品の立て直しに動いてた。彼らが気がついたらもう先頭に立ってた。で、この人たちがさらにどんどん動いていったんで、いわゆる奇跡の復興という状態になったと。で、それは奇跡の復興っていうのは、その、誰かがちゃんと作ってたプロセスを見てないから奇跡と見えただけでありまして、やってたんですよね、ちゃんとね。当時の分かった人たちは、もうちゃんと自分たちでチーム組んで、再建すべく、ちゃんと行動してたわけですよ。だから、復興したわけで、何もその神がかり的にですね、奇跡が起きて復興したわけじゃないわけですね。で、気がつくのが遅れたから、奇跡の復興というふうに見えたと。ただそれだけのことですよね。だからやっぱり今の時代まさにそうなんです。これあれが終わるの早いですから、終わったら早いですよね。経団連だって終わったら早いでしょ。だからその後ですね、時代の先端どこだって必ずみんなですね、探し始めるんです。ですから今ですね、本当に先端を作っている人たちとよーく友達になってですね、そしてそういう新しい世の中を作るいろんな動きありますね。それはもう各産業、生活、教育、医療、あらゆる分野ありますが、早くご自身も参加することですね。やっぱりその時代の先端を作っている人たちの息吹というものを感じてほしいんですね。それはね、バブル崩壊後の時代にですね、問題を飛ばしているだけの人たちの世界とはね、雲泥の差の世界なんですよ。だからね、仕方なくまあ仕事はバブル崩壊後のしょうもないところにいて、まあ仕事ではないところでね、未来を作っている人もたくさんいますから、両方二股かけている人もね、二股三股かけている人もたくさんいるんです。でもとにかくこの新しい世界があるからね、この、あまりにもひどいね、バブル崩壊後の世の中でも、まあ、組織でも、まあ、とりあえずですね、飯食うためだけならね、いられるっていう、まあ、そんな感じだと思うんですよね。だからやっぱりですね、まあ、そうやって、新しい、その息吹をですね、皆さんぜひね、 感じていただきたいと思うんです。もう次の時代はですね、ある日突然来ると私は思うんです。それはやっぱり今の体制はですね、本当にですね、消えるとき早いと思いますよ。ソビエトもそうでしたしね、本当早いんですよね。で、それから右往左往してもですね、やっぱこうね、非常にですね、回り道になっちゃうんですね。まあ、今月末また遠山号のツアーもありますしね、ぜひ皆さんね、いろんなところでね、いろんな人たちがね、活躍していますからね、ぜひね、新しい息吹持った人たちと友達になってですね、ご自身も未来を作る一員としてですね、もう今すぐですね、行動していただきたいと思います。その元気が何よりも大事な時だと思います。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー。もはやバブル崩壊後の時代ではないということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。